はい、どうもこんにちは。いつもありがとうございます。人生上昇塾足立です。本日もよろしくお願いします。ね、夏は暑い、暑い時にはカレーなどいかがでしょうなんていう話をちょっとしてみたいと思うんですが、ね、趣味の一つにカレー作りっていうのがありましてですね、いろんなこのルーを組み合わせて、食材を組み合わせて、自分のこの好みに仕上げていくんですけども、ね、2日目のカレーなんかたまらんなということで、よくね、カレーを作ってましてですね、ただね、もう最近もまるっきりやる気がしなくなっちゃったんですね。はい、なぜかと言いますと、あるカレーとの出会いがあったんですね。これがですね、大阪創業60年前、新生ですね、インディアンカレーっていうカレーなんですけども、ね、大阪、がありまして、あと兵庫県が芦屋と東京丸の内ですかね、それぐらいしかないんですけども、まあ、このカレーを食べた時にある衝撃が走りましてですね、甘いと思ったら次に辛さがドーンとやってくる。で、甘い辛いの連続でもう気付いたら全部食べてるんですね。で、間にこの甘酸っぱいこのキャベツのピクルスがまた絶妙にマッチするわけです。いやー、なんじゃこりゃと。でね、店出た後になんか幸福感がやってくるんですね。ほんわか幸せだなーっていう感じ。なんかやばいもんでも入ってんちゃうかなと、で一時本気に考えたぐらいですけどもね、これも1週間に1回は行かなきゃ気が済まなくなっちゃいましてですね、はい、ぜひ、東京大阪インディアンカレー、ご縁がある方はぜひ、食してみていただきたいなと思います。はい、そういう感じで、本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、YK さんからいただいたご質問です。30代の男性です。今年に入って離婚しました。離婚は望んでいたことなのですが、子供たちのことを考えると罪悪感が襲ってきて、最近は夜もあまり眠れません。こんな罪悪感も浄化することができるのでしょうか。でも罪悪感を捨てること自体罪悪のような気がします。どうしたら良いのか教えてくださいということですね。ありがとうございます。いや、僕ね、 YK さんからこのメールを見て、ああ僕もかなりですね、以前はこの罪悪感ってやつに苦しめられたなって思い出しました。はい、ね、仏教の祖、ね、あのブッダもですね、この悟りを開く前っていうのはこの罪悪感ってやつに相当悩まされたようですね。うん、妻を捨て、子供を捨て、ね、親を捨て、国を捨て、ね、悟りを求めてこの旅に出てしまったけど、これは全く自分の身勝手なエゴじゃないのかっていうね、罪悪感に苦しんだんですね。ね、森の中で一人瞑想していても、この悲しい顔をした家族や親の顔がこう浮かんでくるわけですね。で、全く瞑想どころじゃない、ね、ブッダも悟る前っていうのは我々と一緒ですね、同じ普通の悩める人間だったってわけなんですけども、ね、しかもですよ、一国の王子ですから、ね、家族、親、ね、国も捨てちゃうんですから、まあ、やりたいことやっちゃったわけですから、相当その罪悪感っていうのは大きかったと思いますね。うん、でね、この後ブッダっていうのは35歳の時にこの明けの明星を見て忽然と悟るわけなんですけども、で、ね、やっとそこで罪悪感っていうものから解放されます、ね、なぜこのブッダっていうのはこの罪悪感から解放されることができたのかという話なんですが、こう大切なんですね。この自己を超えた世界、ね、そこは全ては一なるものだった、私という個人はどこにも存在していなかったんだっていうことを、まあ、体験を通してそういう理解がやってくるんですけども、ね、この全体から切り離された個人っていうものがないんですから、当然個人の罪悪っていうものもないんですね。うん、そういうことにブッダは、気づきまして、まあ、理解がやってきたわけなんですけども、で罪悪感から解放されたわけなんですが、 私がね敬愛する藤原翔さんという方がいらっしゃる、この藤原さんが、歌を一編読んでいるので、ご紹介したいと思います。煩悩を我が物とするヒゲマンに長くとどまり御仏を見ず、もう一回読みますね。煩悩を我が物とするヒゲマンに長くとどまり御仏を見ず。はい、この煩悩っていうのはこのエゴのことですよね。ヒゲマン、ね、これ高慢の反対という意味です。要するにエゴっていうものが自分の所有物だと思い込んでいる限り本当の自分を知ることはない、そういう歌なんです ね。我々人間なぜ悟りというものを求めるのか、ね、言うまでもないですよね。苦しいからですよね。毎日楽しい幸せがルンルンなんてね、そんな人がこの道に興味を持つってことはないわけです。でね、なぜ苦しむのかっていうことなんですが、結局この肉体を自分だと思い込んでいる限り苦しみがやってくるんです ね。前回もお話しましたけど、その思い込みこそ人類最大の観念です、ね、そもそも私たちは何にも所有することができないですよ ね。お金、土地、家、宝石、ね、手にしたと思っても、 もう死ぬ時に置いていかなきゃいけないから何も所有することができない。それと同じくこのエゴとか煩悩、この罪悪、ね、そういうものも自分のもんではない、所有することができないんですね。だから自分のもんではないので責任の取りようがないっていう、そういうわけなんですね。でもね、自我っていうのはこの肉体は自分なんだ、ね、全ては自分がやってることで全ての責任は自分にあるんだって、そういうふうに思い込んでいるので、この罪悪感っていうものがどんどん無数にやってきて、この苦しめられるってわけなんですけども、ね、地球の人口、ね、もう日に日に1秒1秒変わってるわけなんですけども、65億だとすればですよ、65億の川がある、そんなもんなんですね。で、川は無数にあるけども、その源泉は一つ、はい、ですから結婚したいっていう衝動も離婚したいっていう衝動もこの源泉からこうやってくるんですね。どんぶらこーっと流れてくるわけです、ね、全ては起こっている、ね、そういうわけなんですね。で、源泉がなければ川もないですよね。源泉がないのに川が流れたらおかしな話なんですけども、ね、私たちもそれと一緒です、うん、源泉がなかったら私たちもいない、ね、でこれが体験を通して本当に自分の真実になった時に全ての制約から解放されるんですね。で、平安な世界っていうのをやってくるわけなんです、うん、どういうことかというと、まあ、自分っていうものはたった一本の川なんですね。川に過ぎないが同時にこの無限に水が溢れ出るこの源泉なんだっていう理解がやってくるんですね。で、これで全ての決着がついてしまう。で、迷いもなくなり同時に悟りもなくなっちゃうわけなんですけども、うん、なんていう話をしますとですね、じゃあね、何をやってもいいってことなんでしょうね、本当そうなんでしょうかっていうね、必ずそういうふうに聞いてくる人がいるんですが、それはね、まだね、自分が何かをやっているっていうね、そういう思い込みがあるんですね。だからそれは自我が言ってることなんですね。うん、ね、よく考えてみると誰もがすでにですね、何をやってもいい世界ってところに今もいます、住んでいます、ね、ですからお金がない、お金が欲しいっていうんだったら手っ取り早い、ね、銀行強盗でもやりゃいいんですよね。でもできないですよね。で、なぜできないかというと、これは罪悪感があるからではなくて、その銀行強盗をこの実行しようという衝動が起こってこないんですね。うん、ですからそういうプログラムを持ってないから銀行強盗をやらない、やれないっていうわけなんですね、はい。で、人間業界っていうのをこの間ね、前回説明しましたけど、この人間業界っていうには中にはですね、法律とかモラルとかそういうルールがありますよね。で、それはそれとしてとても大切に扱えばいいと同時に、悪があっても悪人はいない、行為があっても行為者はいないっていうね、リアルな世界からの視点をぜひ持っていただきたいなと思います、はい。でね、全部自分がやってるんだって言ってる限りですね、いつまでたっても本当の自分っていうものに近づいていかないんですね、うん。で、はい、で YK さんへのアドバイスとしてはですね、離婚したことで子供たちを幸せにしてやれなかった、ね、これ自体がもう観念なんですね、うん。例えばですよ、 親の離婚を今回子供さんが、体験したことによって自立心っていうのが芽生えて、ね、活力とエネルギーにあふれる素晴らしい人生になる可能性だってあるわけなんですね、うん、ですからどちらにしても YK さんが離婚したこととですよ、子供たちが不幸になるっていうことは全く関係性がないですね。はい、1秒先は何が起こるか全くわからない世界に我々は住んでいるわけで、ね、全てはお子さんのプログラム次第ですから、罪悪感で自分を責めてもこれどうしようもないわけなんですね。罪悪感で自分を責めればお子さんが幸せになるんやったらどんどん責めていただきたいんですが、全く関係性がない。ですから罪悪感の原因になっている善悪の観念っていうものを内観して探し出していただき、浄化ワークで、手放してみていただきたいと思います。そうすればですね、安眠がやってくるんではないかなと思いますね。はい、本日はこの辺でいかがでしょうか。たくさんのね、質問や相談のメールをいただいております。ありがとうございます。すべてのご質問にこう番組で取り上げることはできないんですが、そういう場合でもメールで回答するようにしていますから、気楽にね、ご投稿いただきたいと思います。はい、それではこの辺でまた